このラジオは好きな植物とその他好きなことを好き勝手に話すラジオといつもはなっておりますが、今回は10回に1回ぐらいやっている需要があるのかないのかわからない特別回となっております。これまではゲスト回やポッドキャストの作り方、怪談話やエベレスト回をやってきました。で、今回は火星特集です。いつも通り難しい話は一切しません。前半では火星ってどんなところっていう基本的な話をしまして、後半では火星でマットデイモンがジャガイモを作るでおなじみ映画オデッセイをご紹介しますので、最後までお付き合いください。では前半です。皆さん火星というと何を思い浮かべるでしょうか。そもそも火星について考えることなんてあまりないと思います。今回は火星特集ということで、まずは火星ってどんなところというところからお話をしていきます。私たちが住む地球とはだいぶ違っていますので、想像しながら聞いてみてください。火星は太陽系の4番目の星となります。地球が3番目ですから、地球のお隣の星となります。太陽からの距離は太陽と地球の距離の約 1.6 倍遠いところを回っている惑星です。英語ではマーズ、大きさは地球よりも小さくて、その見た目から赤い惑星と呼ばれています。火星に海はありませんが、オリンポス山という太陽系最大の火山がありまして、標高は2万メートルを超えます。これは以前キクボタで特集したエベレストの約3倍の大きさに相当します。山頂のカルデラと呼ばれる大きなへこみも直径60キロ以上、深さ3000メートル以上ありますので、ここだけでも富士山がすっぽり収まる大きさとなります。火星は地球に近いので1日の長さが似通っていまして、火星の1日はソルという単位を使います。1ソルは24時間39分で、地球の1日より約40分長くなっております。また火星は地球よりも外側にいるので、1年は地球時間で687日となります。重力は地球の約 40%、 大気は地球の約160分の1と非常に薄く、その大気の 96% は二酸化炭素が占めています。赤い惑星と言われていますが、その見た目に反して平均気温はマイナス60度です。最高気温は30度、最低気温はマイナス140度と言われています。ちなみに地球の平均気温は14度ですから、火星はかなり寒いところと言えます。また火星ではダストストームと呼ばれる砂嵐が頻繁に発生します。これは地球で起きる砂嵐とは比較にならず、大きいものでは巻き上げられた砂や塵が火星全体を覆ってしまうほどです。どうでしょうか、どんな世界なのか少し想像ができたかと思います。そんな火星への探索は1960年代からアメリカ、ソ連を中心に行われてきました。世界各国は現在まで少なくとも46回の火星探査活動を行っていますが、うち成功したのは 45% 以下となっています。そのため火星は宇宙船の墓場と呼ばれているそうです。 火星へ探査機を送り込んで成功しているのは現在アメリカ、ロシア、中国の3カ国のみとなっています。日本も1998年に火星へ向けてのぞみという探査機を打ち上げましたが、その後更新が途絶えて失敗しております。言うまでもありませんが、火星探査機のいずれも無人のものです。人類は地球の衛星月へは1969年アポロ11号以来降り立っていますが、火星へは未だ有人で着陸できておりません。月と違って火星は惑星ですから、人類史が始まって以来今まで誰一人として人類は地球以外の惑星へ行ったことがないということです。地球と火星は公転距離が違いますので、火星までの距離は絶えず変化しています。最も遠い時は4億100万キロ、最も近くても5500万キロほど離れていると言われています。月までの距離は38万キロですので、いかに遠いかが分かります。では仮に火星まで旅行するとします。火星へ宇宙船を打ち上げるには最適な時期は火星が地球に近づく約3ヶ月前と言われています。ちなみに火星との距離が近づくチャンスは約2年ごとに起きます。火星へ到着するまでは約9ヶ月かかり、行って帰ってくるだけでも2年近くかかると言われています。莫大な費用をかけた無人探査機でも成功率は4割。それでも人類は火星への夢は捨ててはいません。UAE アラブ首長国連邦は2117年に火星に人口60万人規模の町を作り、人類を移住させるという計画を発表しているほか、スペース X の CEO であるおなじみイーロン・マスクも2030年には火星に基地を作るという旨の発言をしています。隣の星といっても、先ほど説明したように火星は地球とは環境が違いすぎていますので、人間が生活するにはコロニーのような建物の中のみということになりそうです。ここでちょっと話はそれますが、地球以外の星を人間が住めるように環境自体を変えてしまおうという考えがあります。これをテラフォーミングと言います。で、このテラフォーミングの最有力候補が火星とも言われていまして、火星を何らかの方法で加熱して大気を変化させる可能性については、実際にアメリカ航空宇宙局 NASA でも討論会が開かれています。このテラフォーミングという考えはまだまだ想像の域を出ませんが、テラフォーミング後の火星を舞台にした映画トータルリコールや日本の漫画テラフォーマーズなど、エンタメの世界ではよく使われる話題となっております。また火星をテラフォーミングしていくボードゲームがありますので、面白いのでここでご紹介しておきます。名前もそのままテラフォーミングマーズというボードゲームです。プレイヤーは火星をテラフォーミングするために参加した企業となります。担当する企業で能力が違っていて、自分の能力をうまく利用して勝利を目指します。自分の手番になったら手持ちのカードを出して資源を獲得したり、火星の気温や酸素濃度を上げたり、海を作ったりしていって、ゲーム終了時に得点が最も高いプレイヤーが勝利となります。細かいルールはたくさんあるのですが、初めは何もなかった火星がゲームが進んでくると、中央の大きな火星ボードに海ができ、森ができ、都市ができてきて、視覚的にもワクワクするゲームとなっております。ただこのゲームは1ゲームに1時間半ぐらいかかります。とすいません、話はだいぶそれましたが、地球の隣なのに未だかつて誰も行ったことのない火星、それゆえに可能性は無限大。手が届きそうで届かない火星に人は想像力をかきたてられます。遠すぎて現実感はありませんが、確かに実在するという不思議さ、たまには宇宙について考えてみるのもいかがでしょうか。前半は以上となります。
シクブタ。
皆様こんばんは。今夜もこの時間がやってまいりました。クイズアタックオンマーズ、ルールは簡単。出されたクイズに全て正解すれば火星旅行へとご招待。だがしかし、番組始まって以来いまだかつて誰一人火星旅行を手にしたチャレンジャーはいない、ないないないない。問題がマニアックすぎるという苦情は来ていますが、夢の火星旅行へ行けるのも行けないのもあなた次第。それでは今夜も参りましょう。さあ、今宵のチャレンジャーはどこのドイツだ、オランダだ、ギリシャであってね、カナダにおったわ、チャレンジャーカモン。さあさあさあ、アタックオンマーズへようこそ。まずは名前と年齢を教えていただこう。タジオ9歳。 OK、 9歳の僕ちゃんは史上最年少のチャレンジャーだ。皆さん拍手。タジオくん、緊張してる？
してない。早く問題出しておじさん。
あららら、可愛げがないね。まあいいでしょう。早速第一問いってみましょう。問題。四季といえば春夏秋冬ですが、春夏秋冬の順番ではなく、秋夏春冬の順番になっているのはどこでしょう。
辞書。
え、
辞書の中。
正解。早い。番組の構成全く無視する素早さ。 OK。 でも子供だからってこの番組は容赦しない。どんどん行くよ。次の問題。問題。映画監督 PP ラージャパリの代表作といえばベニカニシスですが、ラージャパリ監督が日本映画をオマージュして作ったと言われる映画のタイトルは何。
マグアンプなき戦い。
正解。問題。電子と粒子の波動性の二重性を統合するために考案され、位置と時間に関する偏微分の式で原子スケールの自然法則を支配する基本方程式を何という。
シュレンディンガー方程式。
正解。問題。パンはパンでも食べられないパンは。さあ次がファイナルクエスチョンとなります。すべての問題をノータイムで正解してきた弱い9歳のタジオくん、もはや100年に1人の驚異の天才クイズ少年と言っても過言ではないでしょう。タジオくん、次の問題に正解すれば火星に行けるけど行きたいですか。
行きたくない。
え、ちょ、タジオくん、タジオくん、火星に、ん、火星に行きたくはないかな。
いやだ、行きたくない。
え、タジオくん、よーく考えよー。火星旅行なんて普通は行けないよ。ここはさ、行きたいって言っとこうかね。
絶対嫌だ。
まあ、とりあえず正解するとは限らないし、最終問題行ってみましょう。イエス。さあ、世界中が見守る中、火星旅行をかけた最終問題が今始まります。ファイナルクエスチョン。
カモン。
問題。1991年公開映画「羊たちの沈黙」ではある2人の巨匠映画監督がカメオ出演しています。1人目はジョージ・ A ・ロメオですが、もう1人は誰でしょう。
ロジャー・コーマン。
正解。答えてしまった。クイズに正解せずにはいられない。進むも地獄、退くも地獄のジレンマを超えて天才クイズ少年タジオ、涙の火星旅行へ出発です。コンガチュエーションショーン。OK、 今夜はここまで。またお会いしましょう。バイ。 Thank you。 では後半、今回は火星特集ということで、それにまつわる映画を1本ご紹介していこうと思います。2015年に公開され世界中で大ヒットしたのでご存知の方も多いかと思います。映画オデッセイです。私は公開時も含めて何回か見てまして、主演のマット・デイモンが火星でジャガイモを作るのが印象的な映画というのは冗談で、前半で話した火星とはどんな環境なのかということを頭の中に入れてから見ると、その過酷さ、絶望感、そしてラストの感動が違って見えてくるはずです。まずは映画のあらすじからご紹介していきます。物語の舞台は火星。人類はすでに火星への有人探索を実現していました。有人ミッションアレス3のメンバーたちも火星に降り立ち、土壌サンプルを採取していたその時、猛烈に勢力を増した砂嵐がメンバーたちに直撃して襲いかかります。このままでは帰りのロケットが破損して帰れなくなると全ミッションは中止、そのままチームは火星を脱出する決断をします。嵐の中、ハブと呼ばれる基地を出て脱出ロケットへ撤収作業をしていくメンバーたち。しかし強風によって基地のアンテナが折れて、メンバーの一人マーク・ワトニーに直撃、そのまま吹っ飛ばされて彼は姿を消してしまいました。隊長のルイスは一人捜索を続けますが見つからず、ワトニーは死亡したと判断して残りのメンバーと火星を脱出し、地球へ帰還するために出発します。一方地球ではワトニー死亡の知らせを聞き、NASA が会見を開き、彼の葬儀が行われました。再び火星、ワトニーは奇跡的に生きていました。火星に一人取り残されてしまった彼は、ハブと呼ばれる小さな基地でわずかな物資を使って生き残ろうと決めます。砂嵐でアンテナがなくなってしまったので地球との交信はできません。次の火星へのミッションアレス4が到着するまでの期間は4年、しかし残っている食料は約1年。さあどうしようということになります。ワトニーは物資の中に生のジャガイモを見つけます。そこで彼はハブの一部を温室に改造して、火星の土とクルーの排泄物を使ってジャガイモの栽培を始めます。実はワトニーは植物学者。僕は火星で一番の植物学者、火星を我が植物学の力を恐れるがよい、ワトニーは不敵に笑います。一方地球では火星の衛星写真からワトニーが生存していることが判明し、大騒ぎになります。 NASA のメンバーは知恵を集結してワトニー救出作戦へ動き出します。あーだこーだして、果たしてワトニーは生き延びることができるのかというのが序盤のあらすじとなります。監督はリドリー・スコットです。エイリアン、ブレードランナー、グラディエーターなど数々の名作を作った映画界の巨匠となります。このオデッセイはアンディ・ウィアーが2011年に書いた火星の人という小説が原作となっています。この原作者のアンディ・ウィアーという人がちょっと面白いのでご紹介しておきます。1972年アメリカカリフォルニア州生まれで、父親はサンディア国立研究所の物理学者でした。本人はいわゆる SF マニアでして天才。15歳でサンディア社のプログラマーとして働き出します。その後カリフォルニア大学でコンピューターサイエンスを学びますが、卒業はしておらず AOL などの大企業でプログラマーとして働きます。2009年に初めての連載小説ザ・マーティアン火星の人を自身のウェブサイトで公開しまして、これが好評となり読者からの要望を受けて電子書籍版を発売します。それが大反響となりまして、わずか3ヶ月で3万5000ダウンロードを記録しました。 SF といえどできるだけ科学的に正確に書くことを心がけたというウィアーは、火星までの軌道を自分でプログラミングしたということです。彼は日本のアニメも大好きで、ワンピースは全部見たとインタビューで答えております。また飛行機恐怖症らしくて、映画撮影中に招待されても映画セットには一度も訪れなかったということです。映画の主人公マーク・ワトニー役はマット・デイモン、火星に一人取り残された宇宙飛行士役を生き生きと演じています。映画好きの人ならピンとくるかもしれませんが、このオデッセイは無人島に取り残された男の話、キャストアウェイと1970年代に実際に起こった宇宙での事故を映画化したアポロ13を足したような内容となっております。この2つどちらもトム・ハンクスが主演しているのですが、トム・ハンクスはツイッターで、アンディ・ウィアーの大傑作マット・デイモンに嫉妬すると原作の画像を合わせてツイートして、これも話題になりました。トム・ハンクスが演じたかったということでしょうか。ただこの映画はマット・デイモンしかありえないと思うほどハマり役だと思います。キャストアウェイとアポロ13に似ていると言いましたが、このオデッセイは2つの映画とは決定的に違うところがあります。それは主人公のワトニーがすこぶるポジティブで、絶望的な状況にもかかわらず全体的に映画の雰囲気が明るいということです。映画の中にはドナサマー、アバ、デビッドボーイなどの70年代のヒットナンバーがかかり、物語を盛り上げます。劇中ではクルーが残していた荷物の中のデータにこの70年代ポップスが入っていて、ワトニーはこんな古いディスコミュージックばっかり嫌だって文句を言いながら、次第にノリノリになっていくという設定です。この音楽とリンクした映像でゴールデングローブ賞ではなんとコメディミュージカル部門で作品賞男優賞を受賞しております。私は原作小説の火星の人も読んでいるのですが、2つくらいのトラブルエピソードが省略されているぐらいで、映画オデッセイはほぼ原作通りです。実は原作ではかなり苦労しているシーンをこのノリノリの音楽でブワッと縮めて見せているので、非常にテンポも良くて2時間半ある映画ですが、ストレスなく見ることができるということも大きな特徴といえます。印象的な赤い火星の景色はヨルダンのワディラム砂漠で撮影されています。ここの土は赤土で、地球上で最も火星に景色が似ていると言われていまして、ミッション・トゥ・マーズなどの他の火星を舞台にした映画でもロケ地として使われています。植物が趣味の私としては最重要シーンはやっぱり火星でのジャガイモ栽培ですが、実は火星環境でジャガイモを作るシミュレーション実験は NASA で実際に研究されているそうです。温室を作ってその中で大気を調整してでのジャガイモの育成は成功しているということですが、火星の土壌にはアルミニウム、鉄、クロム、ニッケルなどが多く含まれているため、できたジャガイモは食べることができないのではないかという話もあります。でですね、現代は英語ではマーティアンと言いまして、私はこれを直訳した火星の人というタイトルがすごく気に入っています。映画の題名も英語ではそのままマーティアンですが、邦題だけなぜかオデッセイとなっています。オデッセイといえば古代ギリシャの長編叙事詩オデッセイアから付けたものと思われます。オデッセイアは主人公オデッセウスが体験する10年間の冒険物語でして、長い冒険という意味でしょうか。また SF 映画の金字塔、何度見ても眠くなるでおなじみの2001年宇宙の旅の現代が2001 A Space Odyssey ですから、それにちなんでつけたのかなといろいろ邪推してしまいますが、日本人からしたらマーティアンでもオデッセイでもどっちも変わらないので、わざわざ変える必要がないな、というかオデッセイとつけたのは日本の配給会社の人だと思いますが、どうだしてやったり感が透けて見えて嫌だなっていうのが正直な感想です。ちょっと愚痴りましたが、映画の出来は本当に素晴らしくて、 原作では実行しなかったクライマックスでのアイアンマン作戦や原作にはないオリジナル後日談エピソードが入っているのですが、これも素晴らしいと感じました。火星に取り残された男がジャガイモを作る話ではなくて、この話はどんなに絶望的な状況であっても、持てる知識とそして抜群のユーモアで希望を失わず困難に立ち向かっていく話です。見るたびに勇気をもらえます。私たちは誰しもが困難な状況に陥ります。そんな時悲観するのではなく、そんな時こそユーモアを持って立ち向かう。ユーモアこそが人間の偉大なる力なんだと気づきを与えてくれる傑作映画となっております。ぜひ見てみてください。後半は以上となります。今回もそろそろお時間となっております。火星特集いかがだったでしょうか。太陽系の中で地球以外に生命がいるとしたら火星が一番可能性が高いなんてことは昔から言われています。タコみたいなステレオタイプではないとは思いますが、微生物くらいならもしかしたらいるのかもしれません。お隣の星なのにそこすら人類は行ったことがないなんて、文明が発達していくら生活が便利になったとしても科学の発達はまだまだだななんて偉そうなことを考えてしまいました。私は SF 好きなのでいいのですが、こういう話題は興味のない方もたくさんいらっしゃるかと思います。そんな方もたまには夜空を見上げて思いを馳せてみるのもいかがでしょうか。では今回もエンディングで皆様からいただいたメッセージを読ませていただきます。獅子座のタカさんからリプをいただきました。世界の料理賞グラハム母さんを思い出しました。今回も面白かったですということで、前回のドラマパートの感想をいただきました。タカさんは博識ですね。グラハム母といえば世界の料理賞ですよね。見たことがあります。ワイングラス片手にめちゃくちゃ喋る料理研究家のおじさんがスタジオで料理していく古い番組で、今は確か YouTube でも見ることができますので、興味のある方は検索してみてください。前回のドラマパートは世界の料理賞をオマージュしたわけではなくて、本当に作る時間がなくて1日で仕上げたものでした。時間をかけて作れば面白いものができるっていうわけではないのですが、次回あの料理番組的なものを作るときはもう少し時間をかけて作りたいなと考えています。タカさん、メッセージありがとうございます。またよろしくお願いします。ということで、この番組では皆様のメッセージを募集しております。過去回の感想や質問、聞いたよの一言でも構いません。ツイッター改め X でパリーパリー松原宛にリプか DM にてお待ちしております。励みになりますのでよろしくお願いします。番組内でメッセージを読ませていただいた方で希望者にはオリジナルノベルティキクボタロットカードを1枚差し上げます。全22種類ありますので、どの絵柄かはランダムとなります。ただし送り先は日本国内に限らせていただきます。今回は長くなってしまって申し訳ありませんでした。次回は通常回。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お届けしたのはパリーパリーでした。バイバイ。